おはようございます。皆さん、今日の、人たちの、心から、皆さん、平和を、平安を、奪う、3S ということが、あるそうです。皆さん、ご存知ですか ?3S。これは、ストレスです。また、サクセス。もう一つは、スピードとですね。この現代人たちはですね、あらゆるストレスを受けながら、過ごしているんです。家でも、職場でも、もういろんなところで行っても、いろんなストレスがあります。また、何のための成功なのかも知らないまま、成功主義の奴隷になって、生活していることが現代のことだと思います。また、この方向も知らないまま、道を早く行こうと、もう超スピードで走るということが、今の時代ではないかと思います。それで結局この 3S ですね、ストレス、サクセス、またスピード。このことによって、自分自身が誰なのか、結局は、すなわちこの自分のアイデンティティを忘れてしまった、というように言われているんですね。もうストレスと受けながら仕事をする、まあ成功しなければならない、また早く他の人よりも早く行かなきゃならない、そういうようないろんなプレッシャーがあるから、もう仕事の中で生活の中で、いやーなぜ自分がこんなことしているのかも知らない、自分は誰なのかわからない、そのままになっているということなんです。では皆さん、この失ったアイデンティティを回復する、ためにはどうすればいいでしょうか。本当に方法はあるでしょうか。まあ、あるのはありますね。それを今日話したいと思いますけれども、この、それはですね、自分を作ってくださった神様を自分の人生の中に受け入れること。主が望まれると、そういうことができるということです。ハレルヤ。この自分の人生の中心が、神様になるということです。まだ自分の中に主が臨在するということなんですけど、皆さん、神様がこの大きなもう全能の神様というんですけども、その神様が人の中に留まるということができるでしょうか。まあ、それを教えていることがですね、今日の、幕屋の話です。皆さん、幕屋の内容がこの出エジプト記に書いてありますけども、その内容が3分の2を占めているんです。25章から最後の40章までの幕屋の話なんです。それほど幕屋が持っている意味が大きいということでしょう。それでは皆さん、幕屋は何でしょうか？幕屋が持っている意味は何でしょうか？一言で言うとですね、神様が私たち人間と共に住むこと。これが幕屋の意味なんです。皆さん先週、エゼキエル書16章の話で、神様は私たちを神父として、花嫁として受け入れてくださったということを申し上げましたけども、覚えてますか？結婚したということですね。神様が人間の結婚したということです。皆さん、男と女が結婚すると、必要なものをたくさんありますけれども、何が必要でしょうか、皆さん。たくさんあるんですね。お金？はい。お金はもう必要です。家具も必要ですし、家電、製品も必要ですし、ご飯食べるためには食器も必要ですし、もういろいろ考えてみると、たくさんのことを備えなければならないなんですけれども、その中でも一番大事なものがあれば、家ではないかと思います。もう素晴らしい一軒家まではないんですけれども、二人が共に暮らすことができる。一緒に生活ができるその空間が必要であるということです。その家がなければ、他のものを全たくさん備えても準備しても、意味がないということです。入れ歯がないから。このようにですね、私たちと結婚された神様も、私たちと共に住まわれるため、 に必要なところが、この幕屋でした。8節見るとですね、こういうふうに書いてあります。彼らに私のための聖城を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住むと言われました。これは、幕屋がなぜ必要なのかをこのことを話していることですね。神様がご自分の民たちのただ中に住まわれるための場所。これが幕屋なんですね。それを、この出エジプト記29章では、こういうように繰り返して話しています。私はイスラエル人のただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神、主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神、主である。アメン。皆さん、なぜ神様がイスラエルの民たちをエジプトの地から導き出されたと今話しているでしょうか？共に住むためです。一緒に生活したいから、今エジプト地から導き出されたと今神様は話している。今日の旧説に出る、その、幕屋という単語が出てるんですね。旧説に見ると幕屋。この幕屋という単語は、住むという単語から出たものなんです。この、もう8節の、時にも、住むという言葉が出るんですけども、8節の最後に、この住むと幕屋というその単語は、言葉は、ヘブライ語で見ると、言語が同じことなんです。同じ言葉から出る単語が住む幕屋になっているということです。だからこの、ヨハネの、これをよく説明していることが、ヨハネの一章の14節なんですけど、皆さん、この大事な、箇所なんですけど、共に読んでみましょうか。スクリーン出てます。読んでみましょう。せーの。言葉は人となって、私の間に住まわれた。アメン。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。イエス・キリストがこの地に来られたことを今、話していることなんです。ここにも同じく住むという言葉を使っています。イエス様が私たちと共に住むため、人になってここに、この地に来られたということです。私たちの中に幕屋を張られたということの意味なんですね。住むということは。テントを張ったということですね。この私の中にはですね。なので、皆さん、旧約に出る幕屋、また神殿という言葉がありますけれども、これは全部、イエス様の影を表す言葉なんです。イエス様がこの地に来られることを、もう影として示した言葉。これが幕屋、神殿、そういうような、宮というような言葉なんです。すなわち、言葉であるイエス様が人になって私のところに来られたことは、さっき申し上げたように、私たちと共にしてくださる、イザヤ書に出るインマヌエルの神様のこの約束を成し遂げられたことなんです。ハレルヤ。インマヌエル神様、私と共にする、そういう約束を成し遂げられたことは、イエスが人間になってこの地に来られたということです。イエス様が私たちの間に住まれることは、皆さん、イエス様が私たちの人生の中心になることを意味するんです。人生を中心はイエス様になるということ。イスラエルの十二部族を見るとですね、皆さん、この幕屋を中心にして生活しました。荒野で行進するとき、移動するときも、宿営して寝るときにも幕屋中心に移動して生活しました。特に宿営するときにはですね、このようにですね、幕屋を中心にして、東西南北に三つの部族ずつ宿営したんです。それも、民たちのこのテントはですね、テントの入り口はどこいても幕屋を向かってもう設置しました。朝起きてテントの外に出ると見えるものが神様のこの幕屋でした。 東西南北どこに行っても同じなんです。これが意味することは何でしょう、皆さん。これは、イスラエルの民たちの生活の中では、いつも神様中心的な生活だったということなんです。神様が私たちと彼らを導いてくださり、また治めてくださったから、あなたたちも神様を中心にして過ごしなさいという意味が、この幕屋のこの形を通って見ることができます。これはですね、新約の教会の意味なんです。教会が徹底的に神様とその御言葉を中心にした契約の共同体であることを今示すことなんです。幕屋がイスラエルのただ中に位置したように、私の生活にも神様中心、ハレルヤ、イエス様中心、聖書中心、また教会中心になるべきだということですね。聖書はですね、教会について、まあ、多様な表現をしているんです。神の家とか、まあ、聖霊の宮とか、またはイエス・キリストを信じる人たちの集まりである教会を神殿というように表現するところもあります。なぜならとですね、イエス様を信じる人たちの中には、この御霊が住まわれるからです。幕屋、さっき言いました、幕屋は神様が住まわれるところ。神様である聖霊様が私の中に住まわれるから、私たちの体も主の宮になるんです。ハレルヤ。コリントの手紙に出ているんです。なので、皆さん、この地上ではもう、建物としての神殿、建物としてのこの宮は存在しないんです。もう今は。したがって、この礼拝堂を神殿だと表現することはもういけないと思います。これは礼拝堂です。私らがもう便利によって集まって神様に礼拝する場所なんです。これ自体が神殿ではないんです。もう神殿はもうなくなりました。一応、イエス様が来られたこの瞬間から、もう神殿はなくなった。ただ、建物としてのこの礼拝堂ってことです。神殿ってことは何でしょう、そしたら。さっき申し上げたように、イエス・キリストを信じる人たちが集まるその教会が。この建物としての教会ではないんですよ。集まるその教会が、または私一人一人が主の神殿になるということです。ここに、聖霊様が、御霊が住まわれるから、ハレルヤ。だから、皆さん、その理由でですね、この神殿はですね、建物のように、この建物のように、一度建てられたら、もう動けない。それはまあ成長もできないことではなく、神の御住まいになるために、共に築き上げられていくと。聖書は、このエペソ2章で、話しています。この4階の建物はこれ以上成長できません。もう動くことできません。ここからね。来週はこの第4個、あの、公園で、この動、あの、移動して礼拝捧げましょう。それできないんです。しかし私たちの集まりは、私の自分の心には、もうこれ以上もっと成長するができるんです。ハレルヤ。ここから神様の導きが、経験することができるということです。だから、共に築き上げられていきましょうということが今、パオロは話していることです。今日の御言葉でも、これを教えているんです。何を共に築き上げるということで。二節、皆さん、読んでみましょう。聖書でいます、あります、スクリーンにありますので、二節のことを共に読んでみましょう。せーの。私に奉納墓地を立ちなえてくるように、イスラエルの子らにつけよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある意図から、私への奉納墓地を受け取らなければならない。アメン。進んで捧げる心のある人。彼らが捧げる奉納墓地を受け取って、この幕屋を作りなさいと。もう神様は言われました。 ある一人がこの教幕屋を作る意味ではありません。誰かが、二人が話し合って今日この幕屋を作る、その話ではありません。この進んで捧げる心がある人たち。それで、この3節から7節では、まではですね、この幕屋を作ることに必要な材料について話しているんです。いろんな材料が出ています。このすべてが幕屋とその中にあるものを作ることに必要な材料です。しかし大事なことは、この全部が、民たちが進んで捧げた奉納物だったということです。強いられて捧げたことではありません。やしたかたく捧げられたこともありません。みんなが感謝の心で、喜びの心で、神様に捧げたものです。ハレルヤ。この進んで捧げる心がある人。それで、出エジプト36章の5節7節を見ると皆さん、民たちが進んで何度も持ってきたので、あり余るほどになりました。材料のものが。それでモーセが、もうこれ以上は持ってこなくてもいいんですよと、もうお願いする場面が出るんです。この素晴らしいことですね。神様にもっと捧げたい心がある人たちが溢れるということです。一回で十分ではなく、何回も持ってきたと書いてあります。これぐらい神様を愛する心があれば嬉しいですね。いや、一回で十分だよじゃなくて、何回も何回も。しかし皆さん、ここで私たちが覚えるべきことはあります。民たちが持ってきたこの奉納物は、実はですね、神様が民たちに与えてくださったプレゼントです。ハレルヤ。考えてみてください。イスラエル人たちは430年間、イスラエルで長い間、奴隷生活しました。奴隷生活しながら、こういうような、この3節から出る、もう、たくさんの高価な、宝石やいろんなものをどうやって持ち込んできたと思いますか？これはできないということですね。長い間、ヨセフの時代もう抜けても、もう300年以上奴隷生活したとしても、こういうね、高価なものを所有するということはなかなか難しいことです。しかしどうやってこういうふうに捧げられたんでしょう。これは出エジプト記12章に出ているんですね。エジプトから出るとき、神様がエジプト人のたちの心を動かされて、イスラエルの民たちが要求するものがあれば、それを全部あげなさいとされたんです、神様が。すなわち神様はですね、民たちにすべてのものを全部恵みで、与えてくださいました。その後から、あなた方が進んで捧げる心があれば、それを持ってきて、この幕屋を作りなさい。あなたと私が共に住む、この幕屋を作りなさいと、こういうふうに願われたんです。その皆さん、神様が私たちを呼んでくださいました。ハレルヤ。また、花嫁として受け入れてくださいました。また、このように教会の主体として、ある一人はもう腕、ある一人は足、ある一人はもう鼻、ある一人は目になっている、この教会としての体の一部として私たちを呼んでくださいました。すべてが神様の恵みですね。ハレルヤ。すべては主の恵みです。 神様はこのようにですね、恵みで全てのことを私たちに満たしてくださいました。その後から私に願われることがあるんです。それが何でしょうか。それが今日の聖書に出ている、言葉に出ているように、進んで捧げる心。進んで捧げる心で、主の教会を共に続き上げられることを今、神様は願っておられると信じます。教会はですね、幕屋のように、志願する心がある人たちによって、喜びと感謝の心で使える信徒たちによって建てられていくものなんです。もちろん教会を導いてくださることは、建ててくださることは神様なんですけれども、この進んで使える心がある人、進んで捧げる心がある人、その人たちを用いられて、この教会を建てていくことなんです。ハレルヤ。皆さんが進んでこの教会を掃除してくださいます。まあ、進んで食事を作ってくださいます。進んでいろんなところでもう奉仕してくださるんです。この心が一つになって完全な教会が建てられるということなんです。ハレルヤ。いや、あなたがこの得意だからあなたがやって、私はもうできないからじゃない。どんな形でも一緒にするということによって、完全な主の教会が建てられるということなんです。皆さん、この幕屋が作られていることを通して、まあ私たちにくださるその教訓があります。それは何でしょう。この世を過ごしていると皆さん、私たちの誠の希望は、神様が自分と共にしてくださること。これがこの幕屋を通して私たちにくださる主の恵みなんです。私たちは人間はです。本当に弱いですね。もうそれで、もうすぐ倒れて、つまずいて、また、もう小さいことでも不安になって、ある人はイライラするってことです。神様がおどくしてくださった、与えてくださった恵みに感謝して喜ぶことより、自分の目の前にある問題に、もうすぐ不衛を言って、思いを患って、落胆することが、ものが私たち人間です。今までの神様の恵み全部忘れてしまうんです。今目の前にあるその小さい問題でイライラするのが私たち人間です。この置かれている、囲まれているその状況によってもう疲れ果てた。こういうなっているんです。皆さん、このようなすべての状況を乗り越えていくためにはどうすればいいなのか。いつも質問される問題ですね。先生、どうすればいいですか。でも、その質問する方も答えは分かっているんですのにも、私に質問するんです。相談しながら自分から、もうご自分からも全部答えを出てるんです。分かっているのにも、イライラするから、不安があるから、誰かに出会って話したいことですよね。その秘訣、皆さんも知っているように、神様が、その中でも、自分と共にしてくださることを覚えることです。ハレルヤ。問題の中でも、主が共にしてくださるということ。死のような、この谷川を歩いていても、そこにも主が私たちを守ってくださる、導いてくださることを信じる信仰です。 イエス・キリストが人となって、この来られたから、また、の、復活されて天に昇られてあげていく、言ってから、御霊を使わせてくださいました。その御霊が今私たちと共に知っています。ハレルヤ。私の心に住まわれることなんです。これが皆さん、本当のこの世の中で生きている皆さんに、誠の希望になって、誠の慰めになりますように祝福します。主が共にしてくださること。幕屋はその意味なんです。幕屋を見ることで、見るたびに、あ、神様が今日も共にしてくださるんだ。イスラエル人たちは朝起きて幕屋を見るたびに、そのことを考えたんじゃないかと思います。雲の柱がある、火の柱がある、それを見るたびに、あ、神様が今日も私と共にしてくださり、導いてくださった。こういうふうに思うではないでしょうか。私と共にする神主は、力がある神様です。どれぐらいの力があるでしょうか。天と地のすべての権威を持っておられる神様です。されるや。で、この全世界を治める神様です。この力ある神様が、この主が私たちを導いてくださり、守ってくださるんです。なので皆さん、私がどんな状況に置かれてとしても、恐れることも、落胆することも、心配することもありません。アメン。むしろ私たちを罪から救ってくださって、神様のご自分のためにしてくださって、神父にしてくださって、共にすると約束してくださった主に感謝すべきです。今も共にしてくださる主に感謝する。また主からいただいたものをこの二節の書いてあるように、二節に書いてあるように進んで捧げる。それを通して教会を主の家であるこの教会を築き上げられることに参加すべきことだと信じます。この神様が自分と共にしてくださることを私たちは生活しながら、もう、また、経験しますけれども、特にですね、このように、共に集まって礼拝するとき、また、信徒同士に交わるとき、もっと深く感じられると思いますね。自分一人でするときより、共に集まって礼拝を捧げるときです。なので皆さん、僕と皆さんがどんな状況の中でも主が共にしてくださることに対してもっと強い確信、また信仰を持ちながら、またこの教会が主神の御住まいとしてもっと健全に建てられることを共に祈っていきましょう。ハレルヤ。この教会になりますように共に祈っていきましょう。建物都市の教会ではなく、私が集まっているこの宣言大説教会。神様が幕屋を作られた目的は何ですか、皆さん？神様が私と共にするためです。交わるするため。夫婦は同じ家で住んでますね。同じ部屋で一緒に布団をかけて生活します。もちろん年取ると別々に寝る場合もあれだと聞いたんですけれども、基本的には夫婦といえば一緒に生活するということです。しかし同じ家で住んでいますが、夫婦の間に何の会話もありません。もうそれぞれ、夫は夫なりに、妻は妻なりに、生活する。何の交わりもない、生活ならば、それは共に住むということは、 言えないってことですね。神様が今幕屋を作りなさいと言われたことは、民たちと交わるためなんですね。だからこの幕屋というところは、民たちが神様に会える場所なんです。神様に礼拝を捧げる場所なんです。幕屋で皆さんどんなことが起こったんでしょうか。聖書を見るとわかりますね。祭司たちが民たちの代わりに神様に礼拝を捧げました。すると神様はその礼拝を受け取ってくださって、民たちを祝福してくださいました。ハレルヤ。つまり幕屋は、罪人である私たちが、どのように聖なる神様に会えるのか、その神様と交われるのか、また神様に礼拝を捧げられるのか、これを見せてくださった場所なんです。影です。イエス・キリストが。しかし、このイエス様、神様に会って交わることは、皆さん大事なんですけれども、それがですね、簡単にもう、出来上がるというわけではないんです。もう、誰でも行って、いや、神様来ました。それで、礼拝する、そういう場所ではないんです。なぜならと私は罪人だから。罪人は神様の前に立つことができないんです。もう死んじゃうから。だからこの場所を用意してくださいましたけども、皆さん建物を建てるとき、一番大事なものは何でしょうか。建物、新しい建物を建てるとき。いろんな材料も、大事なんですけども、まず設計図ですね。この作りたい人の思い通りに設計図を描きます。その設計図を見て、公務員ですか？人たちが、なんですよ。この建物作り人たちが建物を建てるんです。設計図を見ないとわかんないです。神様も、ご自分が願われるこの幕屋の設計図を、モーセに、話してくださいました。旧説見ると、皆さん、旧説見てください。旧説見るとどう書いてありますか？後ろのを見ると、私があなたに示す方と全く同じように作らなければならない。ハレルヤ。私がしあなたに示す方と全く同じように作らなければならない。40節ももう一度この同じ言葉を言われて強調しているんです。それで10節からはもう25節10節から後にずーっと長く書いてありますけれども、この幕屋の長さ、この高さ、また聖所と至聖所の大きさ、また聖所に中にある備品の作り方など一つ一つのことを詳しく説明してくださいます。その通りに作らなければならないということなんです。皆さん、夏休みが終わって今週から木曜聖書学び会が始まるんです。それで私が学び会に参加される方々に、夏休みの宿題を出したんですけれども、皆さん覚えているんですか？全部忘れてしまった。この出エジプト記25章から40章まで読んできてくださいと言いました。なぜでしょう？今週からこの幕屋について勉強するからです。で、今日、初めにこういうの幕、メッセージをするということです。この幕屋の意味、この聖書に出るいろんな材料一つ一つの意味、この色の意味、この高さの意味、 この寸法の意味、全部を勉強します。ちょっと長くするかもしれないんですけども、ちょっと難しくなかなかわからないですけども、一応、パワーポイントを見ながら、もう、勉強するから皆さん、もし時間ある方々はね、木曜日聖書を学んで出てきてください。じゃあ、皆さん、神様はなぜですね、このように幕屋とその中にある備品などの、もう一つ一つの寸法まで話してくださって、その通りに作らなきゃならないと言われたでしょうか。それは神様に出会って交わるためには神様が決めてくださったその方式に従わなきゃならないということだから。神様の意図が心があるんです。もう幕屋を設計するということは。例えば25章22節を見ると私はそこであなたと会見しという言葉が出るし、また29章43節でもその場所で私はイスラエルの子らと会うと今言われました。その場所、主神様が決めてくださるその場所、どこでも神様に会えるということではなく、決めたその場所は、もう詳しく言えば至聖所、至聖所の中でもこの契約の箱の上にあるなだめの蓋。その上に神様が望まれるんです。そこで主が神様に出会うことができるってこと。この幕屋の模様ともうすべての備品は、さっき申し上げたように、罪人である私たちが人間が、どうすれば聖なる神様と会って、交わることができるのか。これを私たちに見せたことなんです。だから全部意味があるということなんです。問題は、罪人だから、神様の前に立つことができないし、直接会うことができない。それで神様は、民たちと、会うために、会ってくださるため、この幕屋を作られたんです。八節のことを見ると、この何と書いてありましたか？25章の八節を見ると、幕屋を聖所と今表現しているんです。聖所。この聖所は聖なるところ、聖別されたところ、こういう意味ですね。しかしこの幕屋がですね、イスラエルの十二部族の真ん中にありましたけれども、誰でももう出入りすることができなかったんです。いつでも神様前に出て、もちろんまでも礼拝することはできない。なぜ？罪があるからと。罪の問題があるから。だから旧約の信徒たちはですね、神様にあって交わるごとに制限がありました。この幕屋の構造、それがこのことを見せてくださる。民たちは外庭までしか入ることができないんです。聖所には祭司たちが入ります。またその至聖所には大祭司が入りますけれども、それも一年に一回だけ決められた日に自分と民たちの贖いのために流したこの血を持って入ることになります。これはですね、神様が罪とやる人間を憐んでくださって、このように、どんな方式を持って、会ってくださるのかを、交わってくださるのかを、この幕屋を通して見せる、教える、そのことなんです。だから幕屋はですね、天にあるものの写しと影になると、今、ヘブル語書に、8章には、こういうふうに書いてあります。このヘブル人の手紙の著者はですね、こういうように、ヘブル9章の8節にこういうふうに話しているんですけども、とも読んでみましょうか。聖書を見ながら、スクリーン見ながら、聖の聖霊は次のようなことを示しておられます。すなわち、大地の幕屋が存続している限り、聖書への道がまだ明らかにされていないということです。 イエス・キリストが来られる前までは、道は開けてないということ。しかし、続けてその次のところを見ると、イエス様はもっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、親父と王子の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたと説明しています。イエス様がなさったことは何でしょう、皆さん。今までは誰でも入ることはできない大祭司長だけが入って神様に祈る礼拝を捧げたんですけども、イエス様が死ぬこと、死なれたことによって神様に会って交わることがみんなができるようになったということです。ハレルヤ。みんながその道に入ることができるようになった。これが聖所と死聖所を遮っていたこの垂れ幕が僕たちに避けたというふうにマタイのマルコの聖書には書いてあります。上から下に避けられたんです。この紙のようにですね、薄い垂れ幕ではありません。何センチになる、人の力でもできないことが自然に避けたということ。それを通して遮られているその神様に出る道が開かれたということ。そういうことを今十字架の死によってそれが成し遂げられたことを今教えています。それで誰でも大胆に恵みの御座に近づくことができるようになりました。ハレルヤ。主の恵みです。神様が人に会ってくださる、また交わる、この手会、あってくださる、その手会は、人間の考え通りにすることではなりません。神様が決められた方式に従っていかなきゃならない。だから皆さん、この旧約の交わりを、なんと言う、新約ではどう表現するんでしょうか？礼拝に表現するんです。神様との交わりをこの礼拝として表現しています。なので皆さん、礼拝も人間の考え通りにも勝手に捧げることは大丈夫ことではないんです。この昔からですね、この幕屋を通して教えてくださったこの礼拝の原理があります。もちろん全く全ての教会がこの礼拝の順番が同じそうではないんですけども、大きなことはほとんど同じなんです。そこには意味があるということです。イエス様が先に私たちを尋ねくださった神様に反応していくということが礼拝だから。この交わる時間だから。例えばこうです。もう先に尋ねてくださった神様に、主に、私たちも主の御名を呼びながら進んでいきます。神様が、イエス・キリストが、唯一の救い主であることを告白するんです。皆さん、信仰告白したでしょ？告白しながら主の前に行くんです。また神様は、イエス様の血潮によって、私たちの罪を許してくださいました。それに私たちも、神様に感謝の賛美を捧げる。また神様は御言葉を通して語ってくださるんです。すると私たちはこの御言葉をいただきながら、ああ、その言葉を通りに行きます。私もその言葉に従って行きます。あれが真理の言葉です。というの心で、アーメンとして答えることです。賛美の後、メッセージの後、歌うこの賛美は、この自分の決断を告白する、もう一度神様前に告白する、この賛美になります。礼が終わって、神様たちのように誓ってくださるんですけども、その時私たちはいただいたその御言葉を、この約束を強く握って掴んで、世に出て生活するということです。このような神様とのお互いに交わりがあるということが礼拝なんです。ただ、日曜日になってるから、時間になってるから、教会に行かなきゃならないと言って、もう、座っているということではなく、 神様との交わりが、この礼拝の時間です。アレルヤ。今日は先生のお話がまとまらないな、とか、長いな、とか、こういう考えではなく、神様がどのように語ってくださるのかを期待しながら、もうすぐ終わりますよ。だから皆さん、この礼拝の時間、何が今起こっているでしょう、皆さん。今、見えないんですけども、何が起こっているんです。あえて私が顔を上げて見ることもできない、その神様が、この時間、この空間に、また私の心に望んでくださるんです、アレルヤ。だから皆さん、私たちは、喜びと感謝を持って、主に反応する。そうすると、もっと主のことで満たされるんです。これが礼拝の時間です。私たちの生涯の中で皆さん、いろんなことによって落胆させることがたくさんありますね。ある時はですね、絶えずに次々に攻めて、寄せてくる時もあるんです。終わった思ったらまた来る。終わった思ったらまた来るんです。その時どこからこれを乗り越えていく、この力を得ることができるでしょう、皆さん。苦しいその問題が一つ解決されると、皆さんこの永遠な喜びと、慰めになるんでしょうか？しばらくは喜びがあると思いますけども、また他の別の種類の問題が、試練が攻めてくると、私たちはまた落ち込んでしまう。これが私の心です。人間です。だから皆さん、私たちの信仰生活を、イエス様を信じることを、なんか問題を解決するため、問題を解決する中心になってはいけないことなんです。皆さん、イエス様を信じることが問題を解決するためだったら、これはまあ、ピントが、ね、合わないと思ってです。神様と私がピントが合わない。信仰生活の中心はですね、礼拝の席に出て、神様に会って交わるその喜びと、この感激を持って生きていくことにあります。ハレルヤ。主との交わりの中に、それが起こるんです。皆さん、クリスチャンも悲しみがあります。もう、思いを煩いもあります。落胆する時もあります。しかし、その時さえも、主の御前に出てきて、すべてのことを主に、委ねることが信仰です。ハレルヤ。ペトロは、あなたの、思いを煩いを、一切神に委ねなさいと。神があなた方のことを心配してくださるから。神様が代わりに心配してくださるんです。アレルヤ。委ねると、私心配する必要はありません。主が心配してくださるということです。マタイの福音書を見ると、明日のも心配は明日がするようにと言葉もあります。明日のことまで、もう一ヶ月前のことまで、一年後の前まで、全部持ってきて心配する人たちいるんですけども、いらないと。委ねなさいと今神様話しているんです。神様、礼拝に出てきたのにも、もう座って、頭には思いを煩って心配することは、こう、せっかく来たこの神様との交わりの時間、この喜びが全部奪われることになるんです。だから、礼拝の時間には、主に集中して、神様とのこの交わりを楽しむ、皆さんになりますように祝福します。アメン。それ皆さん、準備してある私たちが、出ていくところは、今日のタイトルは変えていくところも書いてありますけれども、方向を変えていくところは、幕屋、すなわち 神様がいらっしゃるところです。そこがこの礼拝の席になります。ハレルヤ。礼拝を通して、御言葉で慰めてくださる神様。新しい力を与えてくださる神様に出会うこの素晴らしい喜びと感激が、いつも皆さんの生活に溢れますように祝福します。この祝福の礼拝の時間で主にあって、また御言葉で変化され、また主がくださるこの慰めと力によって、主に似ていく成熟した教会を皆さん共に築き上げていきましょう。ハレルヤ。私たちは世に住んでいますけれども、世に属していない。世と区別された神の民として、主の民としての生活を過ごしていきましょう。ハレルヤ。そのような私と皆さん、またこの宣言できる教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。試しましょう。主を待ち望む賛美をしたいと思いますけれども、この礼拝の時間に来られる、この聖霊様を、また主を待ち望んで、この時間、本当に神様が何を語ってくださるのか、もう毎週毎週期待しながら、この日曜日の礼拝だけではなく、皆さんの、家でも、自分で礼拝を捧げる時にも、神様が何を語ってくださるのか期待するの心を持って、主よ、私、あなたの栄光を待ち望みです。主よ、あなたの力を待ち望みです。主よ、あなた、神様、慰めを待ち望みです。神様、語ってください。導いてください。見せてください。そういうの心を持って、この主を賛美したいと思います。